映画の話をしよう。映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りします。FM いわきの新番組、映画の話をしよう、ナビゲーターの小野かな子です。この番組は週末にご覧いただきたい映画を一本選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
はい、その深掘り解説を担当する FM いわきの岩本博史です。
はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、今日紹介するのはどんな映画ですか？は
い、浜通りの港町を舞台にした水平線です。
おお、浜通りの映画ですか？
はい、そうなんです。
内容が気になります。どんな内容ですか？
これはですね、主人公が東日本大震災で妻を失った男性、これピエール滝さんが演じているんですね。で、男性はですね、お年寄りや生活に困っている人たちを相手に散骨業、骨をお墓に納めるのではなくて、海に撒く、その散骨なんですけれども、散骨業を営みながら一人娘と暮らしていると、である日ですね、彼の元に持ち込まれた遺骨、これがですね、かつて世間を賑わせた通り魔殺人の事件の犯人のものだったということなんですね。で、犯人の遺骨を海に撒くことになりますと、震災による東京電力福島原発の事故からようやく立ち直った漁業に悪い影響があるんじゃないか、そう心配する地元の漁業者ですとかメディアですね、これを巻き込みながら物語は展開していく。苦しい選択を迫られた主人公が下した決断はというストーリーなんですね。
なかなかシリアスなストーリーですね。
シリアスなテーマを扱ってはいるんですけれども、男性ですね、スナックで管を巻いてちょっとエッチな話をしたりしてですね、人間をこう多面的に捉えた、そういう演出が光ってると思うんですね。で、監督を務めたのは俳優として活動してきた小林克也さん、水平線が、初めての監督作品なんです。で、福島を舞台に映画を作ろうと思ったきっかけ、これ役者として震災からの復興に関するドラマに出演した際に酒を酌み交わした一人の男性との会話というのがきっかけだったというんですね。今回特別に小林監督にインタビューしてきました。
お聞きください。
奥様が亡くなられて、亡くなられたっていうことも遺骨が見つかってないので印象的だったのが、自分の母ちゃんが、まだ遺骨だったり、そういう見つかってないっていう状況の中、なんか悲しいとか辛いとか、なんかね、そういう感情気持ちが出てこねえんだよなっていうことを僕に言ったんですね。ただただやっぱつまんないって言ってて、で、僕は何かその時にまだ喪失っていうことの域に行ってらっしゃらないんだなというか。
小林監督は、大切な奥さんを弔えないという宙ぶらりんな状態の男性にとって、不在、つまりいなくなったことと喪失、失ってしまったと認めること、これはですね、当事者にとっては違うんじゃないかというふうに感じまして、映画でそれを表現したいと考えたということなんですね。
大事な人を失うっていうことは、それは他者からすると一緒くたにされるものなんだけど、そうではなくって、そこにはある種喪失ではない不在というものが存在するんだっていうことを僕はその時すごく感じたんですね。大事な人を弔えない人が他者を弔うことで、何か埋められないものを埋めようとする、だけど埋められないっていう、じゃあその人たちっていうのはどういうふうな前進の向き合い方、前の向き方っていうのをするのかなっていうことは、一番脚本を書くにあたり発着点というかスタートとして一番話し合ったところではありますね。
もう一つ作品の軸になっているのが SNS です。持ち込まれた遺骨が世間を震撼させた殺人犯のものであると主人公に告げるのはジャーナリスト。震災で多くの人が眠る海に殺人犯の骨を撒くのかというジャーナリストに対しまして、無関係な人間が口を出すことじゃないと主人公は相手にしません。しかしジャーナリストは 被害者家族と主人公のやり取りを SNS で拡散しまして騒ぎは大きくなっていくんです。
最初にこの映画を作るときに、まあ、今の現代社会って言って現代社会を描くっていうことは僕にとっては、前後 10年というかどういうふうな変遷をたどったかっていうことも含めて描かないとそこだけピックアップするっていうことはできないと思ったの で2010年前後ぐらいからやっぱソーシャルメディア革命っていう言葉が出てきたんですよね。今までピックアップされてこなかった、消えていった声っていうのが可視化されるんじゃないかっていうことでとてもなんていうかポジティブに語られていた言葉だったんですけど10年余りが経った今どうかって言ったら、やっぱりデメリットの方がものすごく多くて何か新しい民主主義と言われていたのに同じカテゴリーにいる思想の人たちが手を取り合って言葉の羅列の中で手を組み肩を組み合ってで他のコミュニティを攻撃するっていう 分断ですよね。やっぱりなんかそういうことも踏まえて例えば今回描いたジャーナリストっていうのも背景一切描いてないんですよ。それなぜそうしたかっていうとやっぱり僕らっていうのは今出自っていうものだったりプロセスっていうものがあってでその中で人と会うっていうことが今までは SNS が台頭する前っていうのはそれが普通に当たり前のことだったと思うんですけど今は名無しの人たちっていうのが勝手に自分の目の前に現れて勝手に攻撃してくるんですよね。でそこの何か突発性だったりなんか形なき声っていうものが不思議なことにすごく、マジョリティになっていってしまうっていういびつさみたいなことはこの映画の中でその、ジャーナリスト枝って役なんですけど枝にはなんかそういう足跡なきというか突如として現れる何か第三者というか外部の代表として彼を描きたかったっていう意図は一つありますかね、はい、
小林監督のコメントにもあった名無しによる攻撃という点では福島第一原子力発電所の事故以来漁業者の皆さんは風評被害でも大変なご苦労をされています。
震災前に44億円あった水揚げなんですけれども、はい、10分の1以下にまで落ち込んだ。で現在震災前の3分の1程度まで回復してはいるんですけれども、はい、まあ、600人以上いた漁業者は380人余りに落ち込んでいます。まあ、そうしたことを考えながら見たので映画でね漁師の人たちが通り魔殺人の犯人の遺骨を散骨することに反対して主人公と対峙するその姿には本当に心が痛んだんですよね。まあ、ようやく売り上げが戻った去年なんですけれども原発の処理水の海洋放出これが大きなニュースになりましたよね。はいはい、で映画を見ながらですねこの時の福島の漁業者の方々のやるせない表情というのをねやっぱり思い出しちゃったんですよね。小林監督処理水の放出は想定していなかったんだけれども、まあ、中国や韓国の輸入停止で国内の人たちがこう反発して、で逆にね取材してきた漁業者の方々はこれ大きな影響が、ね、なかったというふうにお話をしていたというのがねとても印象的でした。
はい、
撮影が終わって編集も終わってっていう段階でこの処理水放出が決定が政府から下されてっていう何かこう、まあ、因縁ではないですけど何かそういう流れになったかってちょっと感慨深いところがあったんですけど新たに中国韓国とかね諸外国みたいなことをもう何ですかねやっぱり日本は日本として福島を守らないといけないと思うしもうなんかそれっても政治的な意味合いになってきているのでそれってちょっともう違うフェーズじゃないですか。でそれはでもやっぱり漁師さんたちもよくよくは分かっていて処理水に関してのあそこで言うと逆にもう全く被害がなかったっていうようなことは言っておっしゃっていたので、まあ、そこはすごく安心したんですけど、はい、
福島への愛思いを感じる内容でしたね。
そうですよね、はい、私も FM いわきに就職するまでいわき一度も来たことがなかったんですけれども、はい、まあ、今はその魅力に取りつかれているということなんですよね。はい、小林監督が、まあ、実は私がいわきで感じたのと同じような感想を持っていたというのもすごく嬉しいことでした。お聞きください。
僕が感じた福島の人たちの姿だったり声だったり思いをできるだけこの映画の中でリアルに描きたいなっていうことがあったんですけど僕個人が一番感じたのは共感力なんですよ。これを福島の人たちに実際に話すとよく見すぎだよとかって言われるんですけど人を排除しないまずは受け入れるっていうその寛容さだったり共感 性みたいなことっていうのを僕個人はすごく感じたんですね、福島の人たちに。だからこそ僕は福島に通うようになったし、年齢も様々、仕事も様々で、人が人を呼んで行けばすごく迎えてくれるし、なんかその、温度的な温かさみたいなこともひっくるめて福島の人たちに感じるものっていうのは、さっきちょっと映画の話には戻りますけど、共感力だったりそういうものは主人公のキャラクターにも投影しましたし、何か受けたものすごく大きいなとは思いますね。何かその腹のくくり方が違うなって思ったんですよね。
私も福島に身一つで入っていって受け入れてもらったので、すごくそれ共感するんですけれども、そういうとこありますよね。
なんかで言葉決して多くないんですよね。すごく嘘がないし、まあ、題材もそうですけど、一つ間違えるとやっぱり、ね、外部の人間が、テーマとして、そんなことは思ってないけど一つ間違えると違うテーマとして取り上げられる可能性もある中で、それもやっぱり地元の人たちも、ひっくるめて信じてよかったなっていう、なんかこれを発着して、作品として完成させたことがよりよかったなっていうことを痛感したというか、再確認できたっていう意味合いでも、そこでもやっぱ、よかったなと思います。まあ、
常磐ものね、美味しいですからね。
いやー、そうなんですよね。飯うまいんですよね。だから僕も福島に足しげく通うって言っても、ただ飲みに行ってるだけなんですよね。はい、本当に、はい。
では最後に、FM いわきを聞いている方々へメッセージをお願いします。
いわきはまだあんまり開拓できてないんですけど、最初のきっかけから言うと宮城から南下していってるので、いわきにそろそろ拠点をまた移しつつ、でも福島でね、よく過ごしたりとかして、市内で過ごしていたりとかすると、やっぱりいわきの方々もね、福島の中で知り合うきっかけがとても多くって、福島より全然いわきの方がいいんだぞとかっていう方もね、なんかね、多数いらっしゃって、もう そうなんですよ 5、6年前からちょっといわきの方もどんどんどんどん行かないとなとは思ってるんですけど、はい、近からず遠からず福島でいわきで飲んだりとかしてるんで、もし顔が分かれば一緒に飲みましょう。はい、お願いします。
本当にね、とっても温かい人柄というのを感じることできたと思うんですが、
はい、
まあ、映画の方はね、深くテーマを掘り下げている、うん、まあ、津波の犠牲になった妻の遺骨は見つからない、うん、で水産加工場で働く娘も母親の死というのを消化できていない、そうしたこうモヤモヤを抱えながら共に暮らす親子、犯人の遺骨をめぐって対立して、で積年の思いをぶつけ合う、このやり取りもね、心を打つんですよね。で私にはですね、原子力事故に翻弄され続けたこう地元の漁業者、今も翻弄され続けている漁業者の方々、その思い、それをね、また改めて強く感じる、そういう作品でもあったんですね。
はい、
まあ、私 FM いわきに就職して驚いたのは、はい、現在も放射線の空間線量を伝え続けていること
そうですね、
なんです、はい、原発の周辺、今も13年前から変わらないままのところというのも残されていますよね。
はい、たくさんあります。
はい、ようやく26日からいわきでも上映が始まります。主演のピエール滝さんと小林監督の舞台挨拶も計画されているようですので、ぜひ初日に映画館に足を運んでいただきたいなと思います。
今日ご紹介した水平線、岩本さん、太鼓判を押せますか？
はい、もちろん太鼓判です。
はい、ぜひ初日映画館に足を運んでご覧いただきたいと思いますが、水平線はマチポレいわきでご覧いただけます。詳しい上映時間はホームページをご確認ください。では来週もまたこの時間にお耳にかかります。映画の話をしよう、
お楽しみに。
映画の話をしよう。この番組はいわきの映画文化の火を灯し続けるマチポレいわき、トータルソリューションサービスを展開する東日本計算センター、住まい探しは人生探し、福島高専近くにある不動産会社桜町不動産の提供でお送りしました。